1999-19。こんにちは、一角です。今回は、引用開始。憂慮するアジアの学者の報告書、ボリューム31、ナンバーフォー、1999-19-24。ISSN00007-4811E-Bs、ミシガン州シーダー。昭和天皇からのメッセージ。第二次世界大戦後のアメリカによる日本占領は1945年から1952年まで続き、様々な遺産を生み出しました。非軍事化と民主化という進歩的で革命的でさえある政策を推進した。しかし、冷戦が激化するにつれ、米国の政策立案者がアジアにおける共産主義の台頭に対する保守的な冷戦の拠点との日本の再建の背後に支援校を投入する逆コース政策が中心となった。ジョン・ W ・ダワーは地下朝敗北を抱きしめる、第二次世界大戦後の日本の中で、こうした展開を次のように評価している。日本人自身が敗戦と新たな社会を築く上での複数の課題にどのように対応したかに特に注意を払っています。以下に続くエッセイは、Embracing Defeat のテーマの一つである矛盾した民主主義について詳しく説明しています。この一側面は、米国占領当局が独自の権威主義的なトップダウンの手口を通じて推進した官僚制民主主義であった。この記事で焦点を当てた矛盾民主主義のもう一つの現れは、ダグラス・マッカーサー将軍とその側近が、日本の皇室制度を保持するだけでなく、昭和天皇の地位を主張することによって確保した独特の天皇制民主主義であった。統治型。昭和、1926年、1989年、戦争責任を免除され、大いにとどまる。この記事は、ダワー教授が敗北の法要を終えた後に見つけた、昭和天皇からアメリカ国民に宛てたかつては極秘だったメッセージを紹介、そして完全に再現、する。敗北を抱きしめては1999年全米図書賞ノンフィクション部門を受賞し、1999年アメリカ歴史協会のジョン・ケレー・フェアバンク賞、1800年以降のアジアを扱った最も優れた歴史研究に贈られる、を受賞しました。この記事はもともと日本の雑誌世界の1999年9月号に掲載されました。後に朝日新聞の1999年のベスト記事の一つとして挙げられました。少し要約した英語版昭和天皇と日本の戦後帝国民主主義は、日本政策研究所、カリフォルニア州カーディフから IPRJ ワーキング PA として第2号に従って出版されました。611999年10月。バズは、このオリジナル版のテキストを複製する許可を与えてくださった JPRI のチャルマース・ジョンソンに感謝します。バイジョン・ W ・ダウアー。私のような外国人にとって、日本の新聞を手に取って、日付を見ることは常に有益です。なぜ？それは、現代日本が2種類の時間の中で動いていることを非常に生々しく思い出せるものだからです。すべてのページの先頭に2000、平成12、年という文字が、日本が自らを世界の一員であると同時に、世界から独自に分離していることを、誇らしく明確に定義していることを思い出させます。2000、平成12、年にも彼の政策の壮大な教訓が込められています。その前半、2000年は全世界にカレンダーを押し付けることに成功したキリスト教西側諸国の並外れた覇権を反映しています。 これは確かに非常に強力な種類の文化帝国主義です。一方、元号の年代測定は、日本人が独自の現代的アイデンティティを確立するためにいかに懸命に苦労してきたかを思い出させます。現在の天皇の治世と死によって時間を計算する元号制度は1890年にまで遡ります。その採用は、現代ナショナリズムの学者が伝統の発明と呼ぶものを示す素晴らしい例です。このモデムの言語アイデンティティは、スベロギアサの存在により、世界における日本の位置を簡単な言葉で特徴づけるのはさらに難しくなっている。君主制は、世界から消え去ったわけではありませんが、20世紀の最も重要な発展の一つは、それまで、強力でカリスマ的な中国の王室の崩壊でした。31、ナンバーフォー、1999。アジア及びヨーロッパ全土で、日本の王党派が称賛するイギリスの立憲君主制でさえ、現代の日本の帝国制度とは根本的に異なっている。例えば、女性主権や国境を超えた結婚を認め、元号形式の暦を避けるなど、ほとんどの日本人は主要な民主的国家の国民であることを誇りに思っているので、これを表すのに最も正確な言葉は、従って、この国の政治的及びイデオロギー的アイデンティティは、天皇制民主主義であるようにまみえるでしょう。いかなる正式な判断基準によっても、現代の日本は民主主義社会であり、国民主権と公民権が制度的に強力に保障されている。その一方で、帝国制度の世襲的、家父長的、人種的排他的な性質は、相反する非民主的な価値見と理想の方向を指している。日本の読者が毎日新聞で直面する2種類の時間と、同様に、天皇制民主主義も、完全な時間のハイブリッド概念である。これらの固有の矛盾は新しいものでも隠れたものでもありません。国家のアイデンティティを求める闘争は、明治維新以来、日本の歴史全体を通じて深い流れのように、時には平和的に、時には暴力的に流れています。その最も最近の鮮やかな表現は、物議を醸した。君が代の国家としての正式採用に見ることができ。これに君が言及した1999年6月の政府声明に、天皇の巡し合わにより、彼は国民と前例のない接触を強いられた。彼の、控えめな民間の服装と、群衆に帽子をかぶらせる習慣は、彼の人間性を宣言したかつての明白な運命としての彼の新しい人格の重要な部分になりました。本文と写真はジョン・ W ・ダワー著敗北を抱きしめて333ページより。それは、国と国民統合の象徴として、天皇に捧げられたものである、日本国民統合の天皇である天皇。これは明らかに日本の言語アイデンティティを強調するもう一つの方法だが、状況はさらに複雑である。なぜなら、君が代は、現代の天皇制そのものと同様に、日本で絶えず繰り返されている伝統の再発明の優れた例だからである。国家としては明治時代からのものです。1930年代から1940年代初頭にかけて、それは、凶悪な軍国主義の道具と化しました。そしてそれは今、さらに別の際発明された形、つまり象徴天皇、正しあさ天皇、の形で日本人に提示されています。この現在の表現には少かなからず皮肉が含まれています。日本のナショナリズム、これは全く純粋な日本の構造ではないので、それどころか、まさに象徴天皇という概念と用語。 戦後のアメリカによる日本占領に由来する。外国人や日本の評論家によって通常、日本独特として紹介される多くのものと同様、日本の現在の天皇制民主主義は日米二国間構造である。さらに別のハイブリッド概念を導入すること、今回は、ユーモラスな概念である占領時代から、それ自体が、現在流行している象徴天皇の概念自体が、独特のスカパニーズで、ある。1. 第二次世界大戦。2. この研究では、以前の著作、で焦点を当てた政策立案者やエリートを超えて取り組むことに特に関心を持っていました。そして私は、あらゆるレベルの日本人が戦争と抑圧のない新しい社会を築くという課題に対処する活力、創造力、多様性に関心しました。戦争直後、私は、アメリカ主導の勝利使者が当初推進した。非軍事化と民主化の理想が、非常に多様で興味深く知的な方法で受け入れられたと推測した。半世紀前の敗戦に対するこうした草の根の反応のダイナミズムは、私たちがこの問題に取り組む際に思い起こす価値がある。現代日本の民主主義。これを実際に予測した人は誰もいませんでした。それどころか、日本の降伏の瞬間まで、アメリカとイギリスのアジア専門家は、日本人を真の、自治能力のない従順な群れであると日常的に特徴づけていた。一見すると、これは西洋の、人種差別の非常に粗暴な例のようにまみえるかもしれません。実際、それは保守的で、エリート主義的な見解であり、日本自身の独裁的指導者やイデオローグたちのレトリックと実践によって強化されたものでした。英米人の従順な群れのイメージに最も明白に対応する戦時中の日本は、一億の心臓が、一つになって鼓動する、一億一心を、だった。西側の専門家たちは、普通の日本人が自分自身を統治する能力がないことについて非常に見下したように話したのは、本質的には、日本のプロパガンダや上流階級の日本の支配層で聞いた見解を大迎えしにしたものでした。学術文献では、アジアまたは東部の人々を本質的に均質で従順な群れと、みなすヨーロッパ系アメリカ人の傾向は、しばしばオリエンタリズムとして特定されています。戦争の終結は、そして今日も、人種的あるいは文化的固定観念と同じくらい階級の傲慢にも依存する凶暴的なオリエンタリズムである。1945年でさえ、日本の啓蒙されたはずのエリートたちが国を前例のない惨事に導いた後でさえ、天皇とその側近、そして、吉田茂美のような保守政治家を含む国家指導者たちは、日本国民は真の民主的国家として統治する能力がなく、あまりにも多くの人から信頼されることができないと今でも主張している。権利。結局のところ、戦争の最終段階でのワシントンの人事異動を含む複雑な理由により、敗戦国日本に対する米国の当初の政策は従順な群れ路線に従っていなかった。それどころか、アメリカ人は上からの革命という過激な政策を導入し、かつての従順な群れや、億万人は、多様かつ創造的な方法でこの議題の多くを受け入れました。場合によっては、個人や非政府組織が率先して、勝者自身が思い描いていた以上に徹底した民主化を推進した。占領時代の遺産を今日に至るまでどのように評価しようとも、改革の日本化と、敗戦後に起こった大きな制度的、 イデオロギー的変革の基本的な精神的ハイブリッドまたは二国間制は認められなければならない。私は民主主義と反軍国主義はどちらも戦後の日本に深く根ざしていると信じています。これらのルーツは、占領時代だけにあるのではなく、より深いところにあります。1930年代初頭から日本が1952年に独立を回復するまで続いた、戦争、弾圧、敗北、占領というさらに粉砕的な集団経験。これらは非日本人の聴衆に向けて主張するのは簡単ではない。日本に対する懐疑論は西洋だけでなくアジアでも高まっており、今日でも1940年代と同様に、なぜ外の世界の多くが未だに日本を弱者とみなしているかを理解しようとする際には、凶暴的なオリエンタリズムという概念を念頭に置くことが役立つだろう。憂慮する軍国主義的傾向を憂慮する。アジアの学者たちの国連法による民主主義。未だに日本人を従順な群れとみなしている多くの外国人は次のように述べています。数えきれないほどの現代日本の評論家や指導者は、日本人論を推進し、我が日本人の社会行動を理解する鍵であると強調しています。そして、日本人が依然として本質的に軍国主義的であると信じている多くの外国人は、通常、日本のネオナショナリストによる戦時中の残虐行為の不条理な否定と、これに加えて、政府自体が明確な軍国主義を明確にするのに何十年にもわたって苦労してきたことを詳細に引用することができます。日本の戦争責任についての明白な立場。日本の矛盾民主主義。問題はもちろん、現代の日本の民主主義には欠陥があり、不完全であるということである。現代のアメリカの民主主義。そして世界の他の場所の民主主義も同様です。しかし、日本の民主主義の弱さに関して言えば、占領期の独特な二国間遺産を再び心に留めておく必要がある。初期の改革派が導入した参加型民主主義の制度は、本質的に反民主主義的な政策や慣行によって最初から相殺されていた。私は敗北を抱きしめるの中でこれを矛盾した民主主義と呼んでいます。私が念頭に置いているのは、特に二つの展開です。一つ目は官僚民主主義です。私たちは通常、1945年8月を日本にとって大きな転換点として話しします。そして、実際、その通り、でした。しかし同時に、占領は1945年8月の突風から1952年4月まで続き、真珠湾から終戦までの期間のほぼ2倍。想像できる限り最も厳格な階層的で権威主義的な体制、それが軍事官僚制です。スカップは軍事命令でした。マッカーサー将軍は最高司令官であり、彼の権威、1945年8月15日以前の天皇のような、は攻撃することができなかった。スカップ政策、またはより一般的には勝利した連合国に対する批判は、許可されませんでした。これはアメリカモデルそのものではなく、純粋な軍事手段であり、真の参加型民主主義の成熟を著しく妨げた。スカップは、戦時中に日本で非常に顕著になった。トップ10官僚による統制のモデルと実践を単に永続させただけではなかった。既存の政府を通じて間接的に働きかけることで、占領軍は実際、日本の官僚制度内部の要素に、敗戦時までに持っていたよりもさらに強力な支配力を与えた。戦後、 日本の矛盾した民主主義のもう一つの側面は、もちろん、すでに述べた天皇制民主主義の現象である。占領後、長年保守的な首相だった吉田茂美は、マッカーサー、プール将軍を敗戦日本の大恩人、大恩人、と称賛した。彼がこれで言いたかったことは非常に明白でした。吉田の見解では、マッカーサーは、玉座を救い、昭和天皇の統治継続を個人的に保証したのだ。何年も前、私が吉田の伝記を書いたとき、このコメントを紹介しましたが、その意味を完全には理解していませんでした。今では、吉田氏の指摘が正しかったと確信しています。時々、マッカーサー将軍の昭和天皇に対する個人的な支持は、昭和天皇との最初の会談。1945年9月27日に由来しており、その席で天皇は昭和天皇の優れた個人的資質と戦争責任の重荷を引き受ける意欲を将軍に印象つけた、と主張されることもある。自分自身に。私の推定では、これは、マッカーサーによって宣伝された神話です。実際、歴史的記録は、マッカーサーが王位を維持することを決定したことを示唆しています。31、ナンバーフォー、1999。ヒロヒトがそれについて語る、戦争が終わり、彼が日本に到着するずっと前。彼がこれを行う理由は非常に単純でした。彼は、東洋の精神、マッカーサーのお気に入り。フレーズ、確かに、権威に従順に行動する傾向がありました。これが意味するところは広範囲に及ぶ。マッカーサーの、目には、戦後の日本において帝国民主主義を推進することが不可欠だったのは、日本人には真の民主主義や真の人主権を取り戻す能力がなかったからである。彼らは、皇帝がそうするよう指し示した場合にのみ民主主義を受け入れるでしょう。日本の国民性に対するこの保守的な解釈が、いくつかの、具体的な方法でマッカーサーを天皇の大恩人に導いた。まず、よく知られているように、彼は天皇を、東京戦争犯罪へのいかなる関与からも遮断した。試練。これには、単に戦争犯罪人としての判決から天皇を守るだけでなく、天皇の名のもとに推進された政策に関して天皇が知っていることについての尋問を免除することも含まれていた。第二に、現在私たちにとって特に大きな関心事は、降伏が平和裏に行われた後に昭和天皇が退位すべきかどうかについての本格的な議論。二、マッカーサーや、他の主要なアメリカ人たちがいかに激しく反対したかについて、私たちが認識を深めていることだと思う。そうすべきだという主張は左翼サークルだけから出たものではない。大いに近い人物を含む多くの日本の保守派は、天皇には巨大な事態に対する責任を取る道徳的義務があると信じていた。彼の名のもとに命を落とした日本人の数。退位の問題は、1945年から1946年の占領開始時と1946年の占領開始時。そして1945年から1946年の占領開始時と3回にわたって深刻な問題として浮上した。1948年末に、東京裁判が結審したとき、そして1951年から1952年にかけて占領が終わりに近づいたとき、その度にアメリカ側は、ヒロヒトの退位に強く反対した。マッカーサー元帥による、天皇に関わる3度目の大介入は、言うまでもなく、戦後の新憲法であり、そこでは、 前述の曖昧さを伴う象徴天皇という正式な概念が導入された。すべてのナショナリズムは違いを強調し、日本人は、人々は確かに、自らのアイデンティティの鍵として象徴天皇を選択する権利を持っています。では、なぜこのような背景の歴史が重要なのでしょうか。それは重要だと私は思います。なぜなら、国家進歩は、特定の国内で連帯感や共通の価値観を築くだけでなく、その国が他国からどのように認識されるかを形作る上でも重要だからです。そして、国内的にも国際的にも、これらのシンボルが実際に何を意味するのかは、実際の実践において、それらがどのように機能してきたか、つまりどのように、使用または悪用されてきたかを把握することによってのみ理解することができます。歴史から切り離されたシンボルは無意味です。日本に関して言えば、象徴天皇という概念自体が日本と切り離せないものであることは、全く否定できない。昭和天皇の統治と役割。これは日本国内においても同様であり、世界から見ても同様です。残念なことに、日米両政府が、裕仁天皇の歴史的役割を明確に見ることを困難にしてきたことも事実である。彼らは、自らの当面の政治的及びイデオロギー的目的を果たすために、一貫して画像を操作し、文書を破壊または抑圧してきたが、その結果、日本が、選んだ象徴的アイデンティティは非常に曖昧なままになっている。この曖昧さには、日本の現代アイデンティティの最も基本的な問題、すなわち民主主義と戦争責任が関わっている。昭和天皇がそう主催したとは、君、国家で崇拝される。21人の帝国のあなた、が実際に何を象徴しているのかを理解するには、彼の長い治世中の様々な種類の政治的行動を明らかにする必要がある。そして、アジアと自らの臣民を破壊した大東亜戦争に対する彼が道義的責任すら取らなかったことは、おそらくマッカーサー将軍と天皇自身の壊るべき過ちとして歴史に残るだろう。裕仁天皇は退位を怠ったことで、日本では個人的及び組織的な責任の問題が真剣に受け止められていないことを示唆した。世界の他の国々の目には、これは依然として日本の評判を汚す無責任の遺産である。私が昭和天皇個人を歴史的に重要視しすぎているのではないかと疑問に思うのは当然です。そうは思わない。20世紀の日本を研究すればするほど、昭和天皇はこの国で最も興味深く影響力のある政治家として浮上する。彼は疑いもなく、慎重で、保守的な人物だった。彼はまた、知的で、軍事だけでなく民間の問題についても十分な教育を受けており、意見があり、細部にこだわる人でもありました。彼は人々を利用し、故意に、彼らに利用されることを許しました。彼は政策決定のトップレベルで何が起こっているかについて非常に詳しい情報を持っていました。もちろん、これはかなり異端的な見解です。記号は俳優であるべきではなく、戦後のアメリカと日本の学問は、1945年の敗戦の前後において、昭和天皇がいかに消極的で平和主義的で、実際の政策決定からいかに孤立していたかを、強調する傾向にあった。確かに、敗北の抱擁を書いたとき、私は皇帝の積極的かつ象徴的役割の中心性に感銘を受けました。そして、この本が完成した後、米国のアーカイブで、明らかに宮廷サークルに由来し、 占領開始時の裕仁天皇の政治的見解の以上に詳細な描写を提供する興味深い英語の覚書を見つけたことに私はさらに感銘を受けた。このメモはアメリカの研究者にはこれまで知られていなかったようですが、実際には日本の学者には知られていませんでした。このことは、畑育彦教授が1984年に出版した貴重な著書裕仁天皇の5つの決断の中で、ある程度詳細に言及され議論されて、ます。昭和天皇個人の個人的な意見として、これは改めて強調し、公的記録の一部とするに値する文章であると私は思います。以下に全文を転載します。この文章は学者たちにいくつかの珍しい問題を提起している。英語で入力され、極秘に分類され、少しだけカバーされています。見開き3ページ以上にわたって、仲介者を通じて伝えられた天皇の意見を要約することに専念している。1970年代初頭まで、それはマッカーサーの元側近であり個人的な腹心であるコートニー、ホイットニー将軍の個人所有物であったが、ホイットニーやマッカーサーの回想録のどちらにも言及されていない。ホイットニーの文書は、バージニア州ノーフォークのマッカーサー記念館に引き渡され、1978年に機密解除された。極秘天皇のメッセージの全文。22。ホイットニーは、天皇がホイットニーの数人の発言の根拠を説明してほしいと述べた。数週間前、彼は占領期間が短すぎないことを望んでいた。皇帝、天皇、日本人の心の中には封建主義の名残がまだ多く残っており、それを根絶するには長い時間がかかるだろうと感じた。同氏は、日本人は全体として民主化に必要な教育が欠如しており、真の宗教心も欠如しており、そのため極端な方向に揺れやすいと述べた。同氏は、封建主義的な特徴の一つは率先して導かれようとすることであり、彼らはアメリカ人のように自分の頭で考えるように訓練されていないと述べた。彼は、徳川政権はこうだったと言った。これは、人々は指導者に従うべきであり、忠誠以外の理由は与えられるべきではないという理論に基づいています。このように、平均的な日本人は自分の頭で考えようとする際に伝統的なハンディキャップに直面していました。彼がむしろ盲目的に従う傾向にあったため、日本人はアメリカの考えを熱心に取り入れようと努めていたが、労働状況を見ればわかるように、彼らは利己的に自分たちの権利に注意を集中し、義務や義務については考えていなかった。その理由の一部は、彼らの考え方や態度における一族らしさの長年の習慣に由来しています。という日々。日本人は氏族に分かれていたが、実際には同盟が終わったわけではない。平均的な日本人は、自分の親戚を、自分の利益を追求する友人とみなし、他の人々はその利益を考慮する価値のない敵だと考えています。同氏は、天皇陛下が最近、日本人の宗教的感情の欠如について、よく話していたと語った。天皇は神道を宗教とは考えていませんでした。それは単なる儀式であり、米国では非常に過大評価されていると彼は考えた。しかし、ほどの神道信者は超保守的であり、彼らや元兵士などの神道信者は、超国家主義的な神道は癒着する傾向があった。政府は信教の自由の下で厳格に遵守しているため、政府が彼らを監督する手段を何も持たず、これは危険でした。 天皇は、神道分子とその同胞は反米的であるため監視に耐えられるだろうと考えた。天皇は、今は日本国民がどんな美徳を持っているかについて語る時ではなく、むしろ彼らの欠点を考慮すべきだと感じた。彼らの欠点の一部は、結論に至った皇帝の考えの前述の概要に示されています。占領は、長く続くべきだということ。同氏は、皇帝が、非常に感銘を受けたと述べた。このメモは、昭和天皇に関する私たちが保有する英語の公式文書の中で最も魅力的なものの一つであるだけでなく、いくつかの興味深いパズルも提示している。アメリカ側で誰が覚書を書いたのか、報道されている天皇との会話、または会話、がいつ行われたのか、誰がこの情報をアメリカ人に伝えたのかは明らかではない。ホイットニーの書類はマッカーサーに提出された時点で混乱していた。記念。この覚書は適切な方法で提出されていなかっただけでなく、その出どころを特定する通常の表紙も欠如していました。敗戦後の天皇に関する多くのスカイプ活動と同様に、この文書は、正式な極秘分類を離れても、例外的な秘密とごまかしを持って扱われたという印象を与えている。この覚書は1951年時されたファイルに記載されていたが、ジェームズ、ゾーベルト・マッカーサー、ミー記念館の他のアーキビストは、内部証拠からおそらく1946年4月から7月の間に書かれたものと推測している。裕仁天皇が法廷補佐官に独白録を口述筆記していた。時期とほぼ同時期。またはモノローグ、戦争として起訴される可能性に備える。半積まと。紙のサイズとタイプの形式から。おそらくこの筆者は国務省に所属し、永続的または一時的に東京に滞在していた人物であることが示唆されます。もしそうであれば、可能性のある筆者にはジョージ、アチソン、ウィリアム、シーボルド、ロバート、フィアリー、マックス、ビショップが含まれるでしょう。覚書全体を通じて慎重かつ明らかに意図的に隠蔽された情報源は、宮廷会と GHQ との間の仲介役を務めた。日本人の一人であることはほぼ確実である。この場合、論理的な候補者には寺崎永世と松平康政が含まれるだろう。しかし、これらはすべて推測の域を騙せん。疑いのないことは、これが皇帝を記録した本物の米国文書であるということです。理解されていた人物によって伝えられた裕仁の意見は、天皇の要請に応じて発言したものであると考えられる。天皇は、強い意見を持ち、それを他人に知らせようとはしなかった人物として、異常な明晰さで聞くのカーテンの後ろから言れます。語られている内容の多くは、元副侍従の木下道夫の日記や、天皇とマッカーサー元帥との三度目の会談、1946年10月15日、を要約した、発見された貴重な日本の公式記録など、他の情報を源から天皇の見解について現在分かっていることを補強するものである。従天皇は労働不安と義務と権利を重視する国民の高まりを懸念している。義務。彼は、アメリカ人は宗教としての神道の影響力を過大評価していると考えている。彼は、最高司令官としてのマッカーサー将軍のビジョンと活動に感銘を受けています。これらはどれも、特に新しいものではありません。同時に、皇帝が占領はそれほど短くはないだろうという希望を率直に表明したという記述を読むのは驚くべきことである。そして、少なくとも私にとって、 彼の日本人の心に対する厳しい批判に遭遇したことは衝撃的でした。天皇が臣下を心から信頼していなかったという事実は、マッカーサー元帥との三度目の会談でも明らかである。マッカーサー将軍との公務と、彼が何をしていたのか。私は、マッカーサー将軍は、私たちの最も偉大なアメリカ人の一人だと言いました。彼は、アメリカと連合国の利益への献身と同時に、天皇も知っていたように、日本国民の最善の利益を心から考えていた。私たちアメリカ人は、日本に対する連合国の目標は日本人と世界全体の最善の利益であると信じており、国民の権利を尊重する民主的で経済的に健全な日本の発展を期待していると言いました。他の国々と協力し、国々の共通の富の協力的な一員となります。賠償に関する質問に答えて、私は、マッカーサー将軍はこの問題をできるだけ早く解決することを非常に切望していると述べた。日本の実業家たちが仕事に取り掛かり、食料の輸入とこの国での消費に必要な商品を生産できるようにできる限り、私は将軍とそのスタッフが第一巻を制作していると言いました。31、ナンバーフを1999、できる限りのことは、日本の経済安定の達成に貢献するものであり、私は、日本人の産業と契約、そして経済の改善に最善の努力を払う必要性についていくつかのコメントを追加しました。経済状況。同氏は、天皇陛下は連合国評議会でのアメリカの態度を非常に高く評価しており、それが成果を上げたと感じていると述べた。安定化効果。しかし彼は、今、この国の労働状況をかなり心配しており、日本の労働者が模倣的なやり方で、労働者の権利を無視して利己的に自分たちの権利を追求しているため、米国の石炭ストライキがすぐに解決されることを望んでいた。米国の石炭ストライキによって悪影響を受けていた。同氏は、天皇が自分の治世に与えられた昭和または啓蒙された平和という名称が今では霊称的であるように思われるが、その名称を維持したいと希望し、それが確実に得られるまで長生きすることを望んでいる、と何度か指摘されたと述べた。まさに、素晴らしい平和の統治となるでしょう。彼は、天皇は、降伏の準備のために閣僚の長に指名した鈴木大将が海軍年金だけでなく、当然のことながら文官としての年金も失った。ことに心を痛めていると述べた。彼は何年にもわたって皇帝のチェンバレン卿を務め、緊急事態への準備を整える仕事をうまくこなし、海軍大将としての地位と首相としての戦時中の地位により当然粛清の対象となったが、粛清はされなかった。彼に支払われるはずの年金を受け取ることができなくなった。皇室における彼の立場から、皇太子が動揺したのは、鈴木提督個人のためだけでなく、日本人には理解できないこのような剥奪が、占領軍や日本そのものの利益にならない反米感情を生み出したから。でもあった。23天皇のめぐし阿波の写真には、ここにあるように、側近の中で米国人が果たした役割が写っていることはほとんどなかった。文と写真はジョン、W、ダワー敗北を抱きしめて335ページより。著者提供。寺崎秀成が録音したその会話の台本、裕仁天皇は日本国民の文化レベルはまだ低い、日本人の教育いまだ低く、ため、彼らは義務ではなく権利を重視する左翼を危険なほど受け入れやすい。 ホイットニー将軍の論文にある天皇のメッセージでは、日本人の性癖に対する彼の遠慮がさらに強く、そして奇妙なひねくれたひねりを伴って伝わってくる。結局のところ、ここには、祖国の風剣的残党、特にその伝統である無分別な忠誠心を厳しく非難する、昨日の天皇崇拝の生きた具体化があるのだ。これをどう考えるか。これはマッカーサーに迎合するご都合主義者の態度なのか、それとも男の意見なのか。彼の治世の最初の20年間に彼が果たした役割についての反省が全く欠けていたのだろうか。なぜ天皇は自らの指揮元にある日本の軍国主義者やイデオローグたちにこれほど強い意見を伝えなかったのだろうか。実際、なぜ彼は自らを、それまでのどの皇帝よりもはるかに、そのような無分別な忠誠心の象徴として利用されたのだろうか。中1。このユーモラスな用語は、連合国軍。最高司令官ダグラス、マッカーサー将軍が率いる OC キューペレーションコマンドの正式名称、スカイプとジャパネセを組み合わせたものです。に敗北の抱擁、第二次世界大戦後の日本、ニューヨーク、W.W. ノートン及びニュープレス、1999、英国版はペンギンによる。岩波書店から日本語訳も出版予定。3、主にエリートの政策決定。プロセスに焦点を当てた私の以前の研究は、帝国豊派、吉田茂美と日本の経験、1978-1954 年。マサチューセッツ州ケンブリッジ。ハーバード大学日本研究評議会、1979年、である。244。これらの人事異動のかなりの部分で、米国の対日政策を計画し実行する過程に、より急進的なニューディール型の米国改革者が加わった。もし裕仁天皇が1945年、2月の近衛文麿の日本降伏勧告。有名な近衛記念碑に従っていたら、日本の戦後経験は大きく変わっていただろう。国は救われただろう。広島と長崎で最高潮に達した壊滅的な米軍空襲ですが、それだけではありません。おそらく、敗戦日本も、1945年8月までに米国の計画会で浮上してきたような非軍事化と民主化という真に広範な改革主義的課題から逃れることができたであろう。1980年代後半から1990年代前半にかけて3年間東京に勤務していたジャーナリスト。この本が魅力的だと感じたのは、この本が伝えている日本の声の印象的な多様性にあると彼は語った。外国人ジャーナリストは日本を本物の国とみなすことはほとんどないと彼は続けた。私。これは衝撃的だと思い、私が何を意味するのか尋ねると、彼は日本の保守派、日本には自主的な軍隊が存在しないことに焦点を当てている。の本当の国家の主張とは大きく異なる説明を提供した。日本の政治家、官僚、ビジネスのエリートレベルの誰と話をしても、その反応は大抵は、調和が日本社会の鍵であるという退屈なスピーチだった、と氏は説明した。他の民主主義国家では当然のことと考えられている概念、深刻な紛争など、は、日本ではほとんど深刻な意味を持たない、と外国人ジャーナリストはよく言われていた。は完璧なオリエンタリストの言葉です。そしてこれが彼と彼の仲間の外国人ジャーナリストにとって重要な概念であることは明らかだった。日本のハンドラーから吸収しました。6、これには単なる皮肉以上のものがありました。スカイプの最も、 劇的な改革の一つである日本軍施設、およびこれに伴う陸軍省と海軍省の廃止は、財務省の権限を強化するのに役立ちました。1949年にスカイプが日本の輸出促進の手段として国際貿易産業省 MIT を設立したことは、日本の軍国主義者自身が総力戦への動員の中で創設に成功したものを超えていました。この時点で、私は、この人の感性の素晴らしさを称賛していることに注意しなければなりません。平成の金城天皇は、自ら平和と民主主義という根本的な精神問題に取り組もうとしている。占領初期の理想主義を説明するために私が敗北を抱きしめてで使用したイラストの一つは、実際、今の天皇が、皇太子として12歳の時に制作した書の複製です。それは、当時の最も有名な言葉の一つである平和国家建設を紹介しています。八宮内庁、宮内庁、外務省、外務省、そして日本政府全般が公務記録の消毒と検閲に熱心に取り組んでいることから、これはもちろん問題である。彼らは CIA や他のアメリカの安全保障に似ています。この点に関しては代理店。敗北を抱きしめてでは、私は参照を費やして、昭和天皇を政治的、単なる、象徴的な、主体としての見方を展開しました。この点に関して、上記の中語で引用したアメリカ人ジャーナリストのコメントが、興味深いと思いました。彼は、昭和天皇崩御の際に日本を取材していたものの、日本の公式関係者からは天皇が実在の人物だったという印象は一度も受けなかったと語った。9. 畑育彦天皇裕仁の決断、東京、講談社、1984、191から93ページ。畑教授の以前の言及に注意を促してくださった吉井大三郎教授と吉田豊教授に感謝いたします。10この記録は2つの情報源で公開されています。産経新聞1975年8月15日号参照。長沼節夫。家族の進歩の物語物見の闘志。1989年3月3日号、10から1ページも参照。26-3この文章を私の注意を引くよう呼びかけてくださった豊下並び子教授に感謝します。11産経新聞社が1975年に発行した会議の公式概要からは、どういうわけかこの文言が省略されている。または懸念されるアジアの学者の速報。